令和3年度予算関係本会議での質疑質問質疑では施政の方針などを問いました。本会議での質問質疑については12ページの質問質疑をお聞きください。委員会文化会本会議質問質疑終了後、予算審査特別委員会を経て各分科会で審査しました。3月22日に開催された予算審査特別委員会では、各分科会での審査の経過と結果が報告され、一般会計、国民健康保険、後期高齢者医療の各特別会計の計3議案に反対の意見がありましたが、採決の結果、賛成多数により、いずれも原案の通り可決しました。23日の本会議では、予算審査特別委員会の報告を受け、討論を行いました。討論では、刈谷城築城に関する予算が含まれていること、小垣保育園及び青葉保育園の指定管理について、利益を生むことを優先する株式会社への指定をやめて直営にすべきであると考える立場であること、国民健康保険税が協会健保と比較すると非常に高額であり、引き下げを求める立場であること、高齢者を年齢で分断する後期高齢者医療制度を廃止し、元の老人保険制度に戻すべきと考える立場であることなどにより反対との意見がありましたが、採決の結果、議案はいずれも原案の通り可決しました。分科会での主な質疑、企画総務、当初予算編成全般、質問、当初予算編成において、特に重点に置いた配分の考え方は、答弁、リーマンショックの経験を踏まえ、財政調整基金を一定額確保することなど、事前に市としての貯金を確保しておくことで、災害などの突発的な事象への対応と計画的な施策の推進を継続して実施することができる体制を整えてきた。その結果、スマートインターチェンジや周辺道路の整備、JR 刈谷駅北口周辺整備といった大型事業を令和3年度の完了に向けて停滞させることなく計画通り進めていくことができることや、公共施設の大規模改修工事など、施設の維持保全事業について、施設の劣化状況を再度確認し、一部計画を変更しているが、必要な改修を確実に実施していくことができること、そして、ウィズコロナ、アフターコロナへの対応や、デジタル化の推進といった新たな財政需要に着実に対応していくことができること。最後に、3世代同居等住宅支援事業や魅力あふれる公園づくり事業、小学校体育館への空調整備など、将来のまちづくりを見据えた新規事業にも取り組んでいくことができるものと考えている。外国人相談事業、質問。外国人相談事業の内容は、答弁、外国人からの生活相談に応じるとともに、市役所窓口等での通訳を行うため、ポルトガル語、タガログ語、中国語、英語に対応する外国人生活相談員を配置し、外国人への相談窓口の充実を図るもので、主な経費は相談員4名の人件費である。福祉産業、IT 人材育成支援事業。質問、事業の概要は、答弁、市内中小企業の社員を対象に2コースのセミナーを開催し、企業の IT 人材を育成することで、企業の IT 化へのきっかけを作り、市内企業の IT 化の底上げを図ることを目的として実施する。受講者の費用負担はなく、きめ細やかな指導が行えるように、受講者は各コース10名程度を想定している。高齢者タクシー助成事業、質問、令和3年度から利用目的にかかる制限を廃止し、対象者の条件を拡大するということだが、今回の拡充で申請者はどのくらい増加すると見込んでいるか、答弁、 申請者数は高齢者タクシーで50人程度、介護タクシーで100人程度増加すると見込んでいる。質問、介護タクシーは利用目的に制限があったということだが、具体的にどのような制限だったのか。答弁、これまでは介護タクシーを利用する際の目的地は、県内の医療機関、介護保健施設及び福祉施設、または県内の鉄道駅や市内の公共施設に限定していたが、これらの制限を廃止し、外出支援としてより利用しやすい制度とするものである。建設、3世帯同居等住宅支援事業。質問、本事業の狙いは何か。答弁、この制度の導入により、世代間で助け合える3世代同居を促進することで、子育てに対する不安や負担を軽減し、少子化対策や子育て世代の定住促進につながり、ひいては将来にわたり安定した市政運営が図られるものと考える。また、副次的な効果としては、介護が必要な場合や災害時などには、互いに助け合えるというメリットも挙げられる。質問、親が賃貸住宅で、子供世帯が新たに賃貸住宅を借りて近居を開始した場合は補助の対象となるのか。答弁、賃貸住宅は住み替えが容易であり、転居や転出により、3世代同居等が継続できなくなるケースが考えられるため、対象外としている。ただし、近居については、親世帯が賃貸住宅の場合でも、子供世帯が取得などをする住宅は補助の対象となる。魅力あふれる公園づくり事業。質問、誰もが行きたくなる公園とあるが、どのような公園を考えているのか。答弁、テレワークや分散勤務、オンライン授業など、働き方や生活様式が変化し、公園機能の充実が求められている状況の中で、市民の皆様が快適で楽しく過ごせる場所として必要な機能を持ち、幅広い世代の多くの方々に利用していただける公園であると考えている。質問、例えば、名城公園にある隣のように有名カフェやスポーツショップが入っている商業施設を設置し、多様な人々が仕事や交流ができるようにすることについてはどのような見解か。答弁、民間活力を活用した商業施設などの設置については、公園の魅力を向上させるための有効な手段の一つであると考えている。将来、構想案の策定にあたっては、それぞれの特徴を生かした魅力ある公園として、どのような機能を付加し、整備することが必要なのかということを検討していく中で、人々が交流できる施設の設置などについても、合わせて検討していきたいと考えている。市民文教、藤松南小学校体育館改築事業。質問、既存の体育館よりも大きなスペースを取る必要があると思われるが、建て替えを予定している場所はどこか。答弁、既存の体育館跡地では、十分な建築面積を確保することができないため、市内小学校プールのうち、未改修の中で一番古く、老朽化も進んでいる既存プールを解体し、その跡地に新体育館の建設を予定している。質問、プールを解体するとなると、水泳の授業はどうなるのか。答弁、水泳授業については、体育館の建設工事を予定している令和4年度から試験的に民間企業が運営する屋内温水プールに委託をして実施することを検討している。質問、プールの工事を含めた体育館の建設スケジュールは、答弁、現時点では令和4年度に水泳授業の民間委託を実施し、7月頃からプールの解体工事に着手したいと考えている。新体育館の建設工事は、プール解体工事終了後の10月頃から着手し、令和5年度中の供用開始を目指したいと考えている。東刈谷市民センター大規模改造事業。質問、改修工事の内容は、 答弁、老朽化した給排水の配管や空調機等の設備の更新、内装や改修及びトイレの様式化を行うほか、現在建物西側にある事務室を建物の中央に配置し、手狭な図書室の拡張や新たに児童館に授乳室を設置するなど、利用者の利便性に配慮した改修を行うものである。質問、工事期間はどのようか。答弁、工期は令和3年7月から令和4年3月までを予定している。その間の住民票発行などの出張所業務は通常通り利用できるが、集会室や会議室を利用する公民館や老人センター及び児童館は休館とする。